はい、毎日ですネットラジオベースボールトーク4月の2日水曜日朝6時の配信です。今日は、10日前の試合ではあるんですが、3月22日土曜日に行われた、北海道日本ハムファイターズの2軍と、オイシックス新潟アルベレックスベースボールクラブの、試合をちょっと見てきたので観戦団として出したいと思います。はい、今回初めて新潟に行きまして、新潟市の方は実はちゃんと行ったことなかったんで、その観光も兼ねてね、ちょっと行こうかなということで、はい、行ってまいりました。寒いかなと、最悪雪降ってんちゃうかなと思ったんですけども、雪はね、もう越後湯沢から長岡ぐらいは確かに積もってたんですけど、燕三条とか感じでもう全然雪なかったです。新潟市内はもう全然雪なしっていう感じでした。はい、ただね、風がね、割とありました。この日、駅から、球場まで、3キロぐらいあるんですけども、ちょっと歩いて行ったんです。時間あったから。もうね、帽子が飛ばされそうで、はい。歩いてる時に。それぐらい風強くて、なんなら球場着いてからは帽子飛ばされましたね。一回マジで被ってたやつが、取れました。球場のところに確かに、フェンスのところ、フェンスじゃないわ。階段のところとかね、強風時手すりにつかまれみたいな書いてあるぐらいにはめちゃくちゃ強くて、あと動線作りのためにね、カラーコーン並べてるんですよ。カラーコーン飛んでましたもうちょっとね、多分ね、近くにね、その殿屋形っていう湖みたいなのがあるのと、あと周りに他の高い建物がないっていうのも多分あるんですよね。その影響で多分風がより大きくなってるんでしょうね。そんなわけで、めちゃくちゃ風が強かったです。はい、ポールとかもずっと揺れてましたね。旗もビシャーンずっとピターンってなびいてる感じ、はい、でしたね。この辺ね、オイシックスの方も開幕戦ということで、いろいろいただきも、オイシックスの野菜ジュースと、それから、カルビーのクリスプの試供品、あと食べ比べもさせてもらいました。はい、みたいな感じで、割と賑わってた。3000人ぐらいお客さん来てはりましたね。はい、ちょっとその要因はいろいろ後から話すところもあるんですが、で、そうです、試合の話入る前、試合前の話をちらっとすると、試合前だけじゃないか、グッズショップはね、割とね、値段を求めやすかったですね。実際に買ったのは1点だけなんですけども、監督が武田勝さんなんですけど、勝さんの お米なんか勝米っていうのがあったんで、それだけちょっと買いましたけども、キャップとかね、良かったですね。ちょっと欲しいなと思いました。アルベックスのロゴってちょっとヤンキースチックなんですよそうで、それでなんだ、ヤンキースのさ、ちょっと帽子なんだけども、普通の選手かぶってるのよりはもっとなんだおしゃれにしたやつあるじゃないですか。ロゴをちょっとちっちゃめにして、で色をなんかもっとカラフルに、なんかグリーンとかピンクとかのして、ちょっと布っぽい感じの帽子あるじゃないですか。そう、あれのアルビックス版とかで、ちょっとこういうのやったらね、日常使いもしやすそうですね。価格も割といい感じやったんで、ようなと思った。あとね、ユニフォームとかね、今年ねデザイン変わってかっこよくなったんでね、ちょっと欲しいなと思ったんですけど、ちょっと出費が他にいろいろあったんで、買わなかったんですけども、はい、でも割と良心的な価格設定でいいなと思いました。はい、で、あとはグルメですね。やっぱオイシックスのね、球場という、オイシックス球場というとあれやな、球場自体ネーミングはね、そもそもハードオフやし、でもオイシックス球団がやってるということでね、いろいろ、はい、結構力は入れてるというか、美味しそうです。オイシックスの店舗みたいなのもあって、今回対戦カードが、日本ハムだったんで、さすがに日本ハムは来てはないんですけども、北海道の美味しいオイシックスのそのなんだメニューみたいなのがあったり、それはちょっと興味あったんですけども、あとそれ逆にその新潟っぽいそのオイシックスメニューとかも良かったんですけど、なんせ並んでて 僕もう一個気になるお店があったんですよ。それ以外にですね、角上魚類っていうのが入ってまして、これは何かというと、まあ、関東とかにもよくあるスーパーなんですよ。スーパーっていうか、まあ、魚屋さんですね。はい、めちゃくちゃ質が高くて、よく、カンブリア宮殿かどっかでも最近やってたっすよね。最近じゃないか。まあ、やってたんですよ。で、それの本拠地が、柏崎なんですね、新潟県の。なんで、球場にも角上魚類があるっていう。九州に角上魚類あるやんけ、思って。そう、買いました。お寿司ね。1800円です。まあ、ちょっと300円値引きされたやつ買ったんですけども。めっちゃうまかったっす、マジ。こんな、九州で食べる寿司でこんなうまいことあるかっていうね。うん。まあ、実際多分、そこの角上魚類行ったら買えるやつであるんですけども。めちゃめちゃ良かったですね。はい。ただね、そこ並ぶのもね、めちゃくちゃ風強いんですよ。ほんま。もう足をちょっと開いて、力入れて立ってないと無理みたいな、もうなんていうの、東京ドームの試合終わった時出る時の扉、回転ドアじゃない方のドア扉、めちゃくちゃ風強いとこ、ずっとあれぐらいの風がついてるところ、吹いてるところに並んで待つんですよ。えぐないですか。そう、たまたま風が特に強い日ではあったんだろうけども、ちょっとね、僕の中では日本一風が強い球場認定されましたね。多分あれマリンとかでもあんなことあるんかなっていうぐらい強かったです。はい、で試合の方なんですけれども、そう、僕高山俊が見たかったんですよね。スタメン外れたんですよ。そう、開幕戦やからさ、一番指名出す陽大館ね、そう、日本ハムやしね。ってなると高山の出るところが、まあ最近ファーストとかもやってたりしてたけども、まあ出ないと、スタメンにいないと、がっかりしましたね。まあでもね、去年惜しくも NPP ではならなかったけれども、イースタンで首位打者取って知念大成とか、あとは日本ハムのね、注目の若手三好とか山形とか、見れるし、あと僕がいるとやたら打つ進藤しょっちゅうっていうの、もうだから現地で日本ホームラン見てんのよ今までね。でこの辺もね、ツーベース日本やからね、なんかしないけど僕が見に行くとよく打つんですよ、このキャッチャーの進藤っていうのね。あと柴田怜央ね、柴田怜央もファームの初ヒット見ましたからね、これでね、みたいな感じで、まあまあ気になる選手はいてよかったのかなと。日本ハム先発福島でしたね。11席点1か、5回被安打5、5打三振、4四球2か。でもね、なんか僕の印象だともっと本格派というか球のスピード出るんかなと思ったんですけど、あんまり150超えてるボールあったかな、いやガンの問題かなと思ったんですけど、全然他のピッチャー150、上原健太とかで出してたんで、まあ、ずっとスピードガンちゃんとチェックしたわけじゃないんですけど、あんまりなんか球速が思ったほどないような印象があった。うん。まあ、たまたまその変化球多めの配球してたとかあるんかもしれないですけどね。で、まあ、試合の方ですが、オイチクスが先制して、まあ、その後日本ハムも1点取って、みたいな感じで、試合が動くのは5回ですね。5回3点取ったんですよね。これエラー絡みやった。そう、ショートのエラーか。山形がちょっとエラーしたんか。まあ、悪送球。で、まあ、そこから、ヒットやフォアボールでつないで、で、まあ、結局3点取りましたと。まあ、これはもう、オイシックスの勝ちかなと思ったんですけれども、8回の表ですね。8回の表じゃ、その前にまずあれ、7回の裏や、7回の裏。そう、オイシックスがチャンス作って、フォアボールか、フォアボール2つでチャンス作ります。で、その後、田中俊太が、タイムリーかなと思ったんですよ。ところがですね、三塁の、そう、ちょっと浅めのって言うとあれやな、まあ、ゴロの人だったんですけど、ちょっと帰ってくるのは厳しいかなみたいな感じやったんです。でも最初、コーチ回しとったんです、三塁ね。そう。行くんやと思ったら、止めに入ったんですよ。そう。どうも、その時に、タッチしちゃったらしくて、三塁コーチがランナーに。それでアウトになって、すっげー悪い流れで8回に行くんですよ。ランナーコーチ何してんねんと思ったんですけど、あれランナーコーチもしかしてと思ったら、もしかしてですよ、はい、三塁のランナーコーチですね、
元阪神タイガースドラフト1位伊藤隼太さんです。何してんねん、何してんねん隼太、ほんまもうやらかし癖がねコーチでもやらかすんかと思いまして、でまあそんな感じのねすごいな悪い流れでですね、8回に投げた三上がですね、3点取られて同点になるわけですよ。おいおいおいおい思って、ただですよ、日本ハム8回のマウンドに上がった上原源太、はい、あ中継ぎ転向したんやと、まあ、ちょっと選抜に今秋がないんでね、はい、中継ぎ調整中なんやと思って、そしたらまあランナー出してしまいまして、でチャンスでね一番バッターのとこ待ってくる陽大館のとこ代打でなんとできました高山俊ですね、明大の同期、はい、まあこんなに軍で対戦といてくれっていうのが本音なんですけどもまあそれは一旦置いといてですよ、この真剣勝負どうなるかなと思ったんですけど、高山の打球はファーストのグラブを弾いたのかな、いやほんまちょっとこれ下手して届くんちゃうかっていうぐらいだったんですけども、なんとか上を越えまして、ライト前ヒットとなってこれが決勝点ですね、5対4で試合が終わったという形でした。はい、一応なんか試合後のいろいろ表彰とかある中でね、あの MVP が高山やったんですけども、何ですか勝利投手賞みたいなんでね、三上が気まず賞にね、何かの、授与されてましたねまあ一応勝ち投手ですからね、はい、あとねこの試合の後に40歳までかプレーされてる、まあ去年限り引退された、稲葉選手っていう新潟の選手がいるんですけど、その選手の引退セレモニーと、でさらにその後にロードオブメジャーのボーカルセットでケンシさんという方のね、ライブミニライブがありまして終わりって感じでしたかね、はい、ということでまあ非常に楽しかった、観戦体験でした、風強かったけど